ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第108回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで、今回も、八田浩平くんに来てもらってお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。
3本撮りの2本目ということでですねはい、ちょっとこう夜遅くなってきてますので、MC の春日さんがちょっとあの疲労困憊な感じ
で
してます。
疲れてきたんですよ。
大丈夫
か。元気出してもらっていきましょう。はい、まあいつも通りですね、この第、まあ、2回目というか、あのゲスト回でですね、ゲスト来てもらっての2回目は、あのなんで筑波来たんっていうところから、まあ
はい、
その筑波を目指したあの、まあ、きっかけになるようなエピソードから始めて、その、まあ、今につながるようなところをあの語ってもらっているんですけれども、はい、まあね、このラジオ来てもらっている人は、あのいろんなタイミングで、例えばあの僕なんかだと、高校、まあ、2年生ぐらいで頑張ろうかなみたいな感じでなった人もいれば、はいはい、あの某神原健太氏のようにですね、
もう
中、うん、中学校、あれ彼は1年生とかだったっけ、
うん、なんか早かったよね、
うんうん、そういうタイミングで筑波っていうところを意識したっていう人もいて、いろいろなんですけれども、八田君その辺どうですか。
はい、僕は中学でしたね、タイミングでいくと
早い。
まあ、理由としては、うん、やっぱり自分の中の一番の理想があって、うん、それはあのプロサッカー選手になって、その後監督になるっていうのが一番の理想だったんですよ、うん、当時、
うんうんうん、
で、最初そのなんだろうな、全体像を見た中で、まあ、監督っていうカテゴリーでいくと、多分筑波卒ってめっちゃ強いなっていうのがもう中学時代で、うんうんうん、なんかを調べた時にやっぱ出てて、うん、でプラス当時多分筑波が、うん、一番のそのプロサッカー選手の輩出数で、
うん、
かつ国立大で関東一部でみたいな、うん、もう本当に大学でサッカーやるんだったら筑波でしょっていうのも明らかな状態で、
うん
う
ん、
でもう本当に筑波に行きたいなというか、うん、理想論でいくと筑波を通らないといけないなと思ったんですよね。
ああ、だからそのもちろんさ、サッカーかなり頑張ってたらさ、高卒でっていうのじゃなくて、うん、やっぱその先に監督まで見てたから筑波。
そうそうそう、そう、その通り。で、よく出ちゃったみたいな。
あ、よく出たのか、現実的なのか、なんか。
わかんないけど、まあ、そう、でも、そう、指導者になるところまでを含めて、
うん、
筑波がいいなと思って、
うん、
で、ちょうどその、なんで中学かっていうと、
うん、
あの筑波に行けるかどうかって高校のレベルによってだいぶ変わると思ってたんで、
あ、まあ、それは、まあ、はい、そう
そう、
いや、まあ、それを覆したのが川戸さんなんですけど、まあ、
あ、そうなんですか、まあまあ、すごい、はい、そうで、まあ、常設というか、まあ、それはそうじゃないですか、
そうだよね、
普通はそう
だよ
ね、で、中学の3年の時に、
うん、
当時、僕はあのセゾン FC っていう滋賀県のサッカークラブ
で、
う
ん、名門ですよ。
でセゾンから当時はみんな安高に行ってたんですよ。安高校っていう全国優勝した、
そうです、
乾くんとか、
うん、
で乾くんはセゾンなんですよ。乾隆選手はセゾンの出身なんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
でちょうど僕らが中3の時って安が全国取った年なんですよ。
うんうんうん、
で基本的にレギュラーの選手はみんな安に行くっていう流れだったんですけど、安に行くと筑波ルートはないのはもう結構明白だったんですよ。
まあ、
うんうん、
ね、
うんうん、
まあそれは本当に正直そうで、実際今もまだパイプを作ったりするの難しいし、
うんうん、
そもそもいろんなそういう流れとかいろんな足がらみがある中での話なんで、うんうん、安に行くと高校のサッカーという意味ではすごく充実はするかもしれないけど、
うん、
すごいもうちょっと長い時間軸で見たときに、
うん、
自分の本当に目指すものなのかというのを考えると違うなと思ったんで、
うん、
一応頑張って勉強して高校に入って、
うん、
で僕はゼゼ高校っていうところだったんですけど、うん、ゼゼ高からは当時もう筑波に行ってたんですよ、先輩が、
うんうん、
で僕の兄貴、 兄貴も、うん、あのゼゼコなんですけど、ゼゼコで、うん、もう先輩行ってるよっていうのは情報もらってたんで、うん、ゼゼに行けば筑波ルートが開けるっていうのがあったんですよ。うんうんうん、だから筑波を意識したのはそこからなんで、中3の時に意識をして。
高校受験のタイミングで。
そうです。高校受験のタイミングで筑波意識 し始めたというか、もう筑波を行くという前提のもと、高校を選んだっていう感じでしたね。う
ん、ちょっとさ、気になるんだけどさ、特にサッカーやってるから、あの、はい、当然セゾンで中心選手とか出てたわけです、ゲームには。
セゾンでキャプテンでした。
キャプテンでしょ、うん、それが行かないっていうのは、はい、周りのサッカーやってる人間からしたらなんでっていう反応にはならなかった。
僕の場合は、僕の兄貴もセゾンだったんですけど、うん、セゾンで初めて兄貴がゼゼコーに行ったんですよ。
うんうんうん、
で、兄貴の代も基本的にはみんな安子に行ってて、うん、兄貴も一応レギュラーで出てて、うん、それでもゼゼに行ったっていう、まあ一人目がそれだったっていう、それがまあ兄貴だったんで、うん、まあまあ、うん、まあもう、ハッタはそうなるかもなっていうのは監督も知ってたし、まあだからそこは、そう、そうだよねって感じでしたね。うん
お
まあ、どっちかだよね、みたいな。安かゼゼだったんで、志望、その志望校も、第一志望、うん、ゼゼ、第二希望、安って書いてたんで。
うん、じゃあ、そこで、もし、ゼゼ受かってなかったら、
うん、受かってなかったら、一応だから、私立の比叡山高校っていうところは受けてました。
あーあー、でもまあ、基本、
うんうんうん。そうです。
比叡山いい学校だね。
ね。じゃあ、そうなったら、大学、高校1年生から進路志望には筑波大を書き続けてたわけ？
そうです。だから、つくばは1年の時に書いて、あの、うん、A だったんですよ。ずっと A だったんですよ。A 判定で。うん、
おすごい。
結構だから僕は舐めてました、つくばの試験は。だから、実際に蓋開けてみたらめっちゃギリギリで受かってました。うん、やばかった、マジで。
それはもちろん、高3の最後まで A 判定
?A 判定で。
いや、だって、ゼゼだったらそうなるよ、だって。
いや、でもあれよ、あの、これね、なんでこれ毎回聞いてるんですよ、実は先に言ってくれたんですけど、うん、毎回判定どうだったって聞いてるんですね。うん
はいはいはい、
これ面白いことに A 判定で筑波来たやつ2人目なんですよ、はい、もう20人以上ゲスト来て、
そうそうそう、体育はね初めて、
体育は初めて、
マジで、
あと大体みんな C 以下やな多分、
俺 E や
な、なんでマジで
俺 EEDBE とかね、
マジで
なんかすごいで、あのなんかだから A 判定って意外と出会ってなかったですね、
う
ん、このラジオに。
そうそうそう。
でもそういう意味では、まあ、あの、順当に、サッカーももちろん、選手権までやったの。
選手権までやった。
選手権までやって、国立一発で、まあ、来たっていうことだから、まあでも、そうなったら、憧れてた、まあ、筑波大に4年越しで入学が決まるわけだけど、うん、その時の心境は覚えてるんです、はい、
心境は覚えてます。
なんか
やっと戦いの、嬉しかったと同時に、うん、やっと戦いの舞台に立てると思いましたね。うん、その時は。なんでかっていうと、うん、言ってもゼゼ校って進学校なんで、うん、まあ、うん、あの、サッカーは頑張っても県でベスト4とかなんですよね。
うんうんう
ん、だからそのカテゴリーだったんで、やっとなんていうかその、競技という意味で、サッカーで上を目指せるみたいな。うん、
ああ、なるほど。
そういう場所に行けたっていうのが、あの心境でしたね。
そうなんですね。
こっからもっとなんだろう、エンジンかけないとみたいな感じでしたね、
うんうん
うん、当時。
そうですね。でまあそこで僕は出会ったわけなんですけど、で何を隠そう、初日の練習同じチームですから僕。
そうですそうです。初日のゲーム。
初日のゲーム。
一緒でした。
初日のゲーム。
一緒でした。
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 うん。なんか懐かしいよね、雨の中。
うん、確かに若干雨だったな。
うん、あの、センターバックに今、あの、カタルに行く男が、行きそうなやつが、センターバックにいて、
はいはいはい。
その前に八田がいて、みたいな感じやったけどね。で、実際どう？サッカー部は入ってて、まあ、俺なんかも全然弱小の弱小で来てるから、めちゃめちゃみんな上手いなって思ったんだけど、正直なところ、正直にもうだいぶ経ってるけど、入学した時は通用すると思ったの。
いや、通用は全然すると思ってて、
うん、
もちろんみんな上手いなって思ったんだけど、うん、その、高3の時に、
うん、
鳥取のガイナーレ鳥取っていうチームがあって、そこに練習参加をして、
うん、
で、練習試合も呼んでもらったことがあって、京都パープルサンガとの試合に呼んでもらって、結構それも良くって、
うん、
で、まあちょっとしたなんか、進学校なのに結構いいサッカーするチームみたいな感じで雑誌にも取り上げてもらったこともあって、
うん、
なんかなのである程度の自信はあったというか、
う
だからみんなすげえレベル高いなと思いつつも、あとはだからチームの方針にどれだけフィットできるかとか、
うん、
まあもちろん推薦組はちょっとレベル違う感はあるって、そことどう対峙していくのかみたいなのは考えながらはやってましたね。
なんか絵に描いたような文武両道を期待や、うん、今聞いてると
ね、
改めて聞くと、いや、そのガイナーレの話とか知らなかったから、
ガイナーレの話は言ってないもんね。何の感じは言ってるけど、
うん、
そのな、あの、うん、結構インハイが近畿で、うん、近畿大会に出たんだよ、うん、うちのチームが、うん、ゼゼ高校が、
うんうんうん、
滋賀県で3位になって、当時奈良国体、
うんうん、
多分奈良だったと思うんだけど、うん、奈良国体で滋賀も共催みたいな感じで、
うん、
滋賀県で3位まで出れたから、
うん、
そう。で、その近畿大会に出て、近畿大会で神戸科学技術高校に1回戦で負けたんですけど、
うん、
その時の映像を当時のガイナーレの社長が見てくださって、
うん、
で、練習参加していいよって言われて、夏に1週間練習参加をして、
うん、
で、ちょうどその時シンガポールから、あの、岡野さん、
野人
岡野さんが帰国をされて練習合流する初日一緒だった。
うんうんうん、
だから岡野さんの隣で自己紹介して、ホテルも一緒のとこ泊まってて。
うん
うん、で、一週間やって、まあなんかその時は、
うん、
まあ悪くないなみたいな評価。で、うんうん、パープルサンガと練習試合するからお前滋賀だから来れるかって言われて、
うん、
その練習試合行った時に結構良かった。
うん
うん、で結構良くて、もうそこでオファー出すみたいな話になって、
うん、
で鳥取大学に4年アマで、契約して、アマで通いながら1年その後プロ契約っていう5年契約を提示をしてもらって、う
ん、あ、すごいやんそれ、うん、
そう、すげえなそれ。
でもまあ当時は、うん、でも JFL だよ当時は、
うんうん、
あ、まあ、JFL だからね、
うん
うんうん、JFL で、まあ、次だから J2 に上がろうとしてる時、うん、J3 がなかった時代だから、
うんうん、そう
だ
ね、
うんうんうん、そうで、すごいいい話ではあったものの、まだそんなね、うん、若いからさ、俺は筑波に行ってもっと上行くんだと思ってるから、
うん、
いや、いいです、僕は筑波に行くために高校に来て、自分で考えて今まで来たんです、みたいな感じで行って、うん、っていう流れだったんで。う
んうん、おー、本当に、あ、じゃあそこもあれやね、意思が肩が揺らがなかったよね、うん、当然そこは。
揺らがなかったし、まあなんかその安に行ったらもっと楽しく、
うん、
いろんなことできたかもとか思いつつも、
うん、
いや俺は筑波に行ってなんとかするんだという思いのまま来てたんで、
うんうんうん、
もう筑波に行かないと何も始まらないって感じでした、
ね。ああ、なるほどね。すごいね。
3年間修行期間みたいな感じだったんで、気持ち的には。
それで入った筑波大での生活の話にいよいよ入るんですけど、
はい、う
ん、実際まあサッカー中心でしたか、はい、そこは。
サッカー中心でした。めちゃめちゃ中心でした。
うん、ストイックだったんですよ。まあ見てたわ。で、結構早々にね、早くにトップチームにも呼ばれたりとかしてたと思うんだけど、
はい。
実際その辺の歩みを振り返ってみると、順調に来たなぁというのか、
は
い、いや、挫折はこういうとこがあったなぁとか、そういうので言うと振り返
って。いや、もう、挫折だし、そもそも、うん、その、うん、大学入学した時って、膝の怪我をもうすでにしていて、
うん、
で、まあ、そもそも高3の時に、選手権前に膝の怪我していて、
うん、
で、まあ、選手権、もう、ほぼほぼ、注射打ってギリギリ20分間だけプレイするみたいなレベルだったんで、
うんうん、
まあ、もやもやしながら大学に入って、
うん、
で、最初も結局そんなもうサッカープレイしてないわけだから、全然感覚も失ってるし、
うん、
なんか大変な思いをしながら最初スタートして、
うん、
で、まあトップの、僕らの代ってトップの選手すごい優秀で、最初からスタメンで出てたし、うん、もうなんかそこでギャップを感じて、もうすげえ出遅れたというか、うん、こんな差があるんだって思いましたね。その、うん、プレーもそうだし、立場の差がすげえなと思っちゃって、
うんうんうん、
結構なんかそれが、なんかギャップを感じたというか。
あ、結構じゃあそういう意味では結構早々に来てたんだ。
早々に来てた、
うん、
だって入学した時点で彼らもうトップの練習にはかなり参加をして
スタメン
を取ってる状態で、
ね、うん、
関東リーグに出るっていう、
うん、出てたね、
すごいなんか、
うんうんうん、
言っても先輩方すごい日本代表歴持ってる人が2軍に5人6人いたりとか、
あ、いたね、
そんなような世界でやってたから、
うん、
なんかその下から上がっていくのと全然多分違うと思うし、
うん、
そもそもの実力も空いてるのに、うん、その状態だと埋めるの難しいよねっていうのは正直思ってはいましたね。うん、
なるほど。
でもまあなんかがむしゃらにやることによってトップに夏に呼んでもらったのを契機に、うん、あ、やっぱなんか見てくれてる人がいるんだなと思えたのが救いだったかもしれない。
そうだよ。夏明けての後期にベンチ入りしてたもんね。
う
ん、
そうそうそう。そうだから当時本当にベンチ入りしてたメンバーで、プロになってないの本当少ないというか、1人2人とか、うん、そのぐらいのレベルで、すごい先輩方と一緒にやらせてもらったなと思うし、
うん、
うん、なんかそこは順調ってわけじゃないけど、まあ、うん、なんだろうな、ちゃんとやればちゃんと評価されて、でもその評価される、
うん、
基準であったり、うん、まあ、その度合いっていうのも、すごいちゃんとしてるんで、
うん
うん、なんていうか、その J1 で通用する選手じゃないと、やっぱトップでスタメンは張れないなっていう、正直、そういう評価基準で筑波のサッカー部ってやっぱ、あの、回ってたんだなって思いますね。
こ、うんうん、の中で、やっぱり、まだ大学時代プレーした時っていうのは、4年卒業で J リーガーっていうのは見てた。
見てたけど、うん、結局3年生、あの、自分の中でも、なんかそういう、
うん、
う
んうん、
こういう感じかなって思い描いたのがあって、トップに入って、うん、まあ、ベンチ入りをして、ちょっとずつ出れるようになって、うん、最後スタメンを取れるようになりたいなと思ってて、
うん、
結構それには大学3年生が重要だなと思ってたんだけど、
うんうん、
まあ、2年までは正直、その査定とかでも試合に出た方がいいこともあるし、
うんうんうん、
そう、だからそういうふうには思ったけど、3年で勝負と思ったのに3年で膝をまたやるっていう。
あ、
結構もうそれで、ああもう無理だなって思った、正直。結構きついなって思いましたね。
そこは何？なんか怪我しちゃったわけだけど、まあ言うたら中学校から思い描いてたのに、まあ手はかかってたわけでしょ、
うん、
完全に。
うん。
言ってしまえば。
まあでもそうなんだけど、結局、まあこれはなんか人それぞれの価値観だと思うんだけど、
うん、
挑戦というものに対して、時間を決めないと、趣味に変わっちゃうなと思ってて。
おー、はい、はい、はい。
なんかその、うん、僕の場合は、大学3年生の時に就活っていうのがあったのに、
うん、
それをやらずにサッカーにかけますって言って就活をしなかったのに、
うん、そうだ、
そういうことになっちゃったから、
うん、
いやー、これはダメだなと思いましたね。でも、それはなんか実力があるなしとかの話じゃなくて、
うん、
なんかその趣味にやっぱなりかけてんなっていう、サッカー好きだからやっちゃってるし、やれちゃってるなみたいな、
うん、サッカーが好きで、だから就活をっていうのを取らなかって結局続けたのって自分がサッカー好きだったんだっていうこと、うん、
そう、それもそうだけど、
うん、
これ以上続けるとサッカーが好きだから続けてるだけになっちゃうなっていう、その3年で怪我したりしてんで、3年で決めようと思ったから、
うん、うん、
その、なんていうんだろうな、3年生の時に就活の準備をして、多分4年の最初くらい
から、ね、
多分内定とかするんだと思うんだけど、
うん、
その時に、
うん、
まあサッカーができなくなっちゃったから、
うん、
就活を諦めて、
うん、
サッカーだけ、リハビリをやらせてくれかな。リハビリやって、うん、で4年でもう一回、4年でかけさ、そのサッカーにかけさせてくれっていうのを親とか兄貴に言ったりして、
うん、
続けたみたいな流れだったかなと。
うんうん、まあ、最後としては当然、まあ、キャプテン、うん、副キャプテンでね、やってたわけだけどさ、うん、その、うん、実際やり、そんな、すごい、サッカーが趣味になっちゃうなっていうのは、なんか、すごいこう、うん、象徴的な表現だなと思うんだけど、はいはい、その中で最後4年でサッカーが終わった時っていうのには何考えたことは、うん、何考えました？
いや、でも4年の時も結局俺10月に軟骨やったから、
うん、
もうなんか、もうでも、もう終わりだなと思ったよ、それは。本当に、うん、もうだから本当にもうサッカーは終わりだなと思って、選手としてやるのは終わりだって思って、
うんうんうん、
で最後はその部に対してとか後輩に対して何か、まあ、少しでもいいものを残せればなという感覚で最後の3ヶ月ぐらいはやってて、
うん、
でここからは何か、就活して働かないといけないんで、
う
うんまあ、いろんなことを学べる環境ってなんだろうなっていうのを探し出したりとかしたっていう感じでしたね、
うんうんうん、そうだよね。だからあれだもんね、あの我々の代は結構5年目残ったやつが多かった代、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
10人以上残った代だから、うんうんまあ、俺も残ってたけど、
うんうん
まあ、その中でね、あの、まあ、ある種サッカーがない大学生活を最後1年送ったわけだけど、そこでなんか見えた、はい、新しく見えたところとかってありますか？
ああ、サッカー、そうだね。
なかったでしょ、最後の1年。
そう。サッカーをね、見たくなかったから、そもそも。海外に行こうと思って。
うんうん、
まず最初に、5月かな、
うん、
?5 月、6月あたりに南米を一周して、ペルーから入って、ペルー、ボリビア、
うん
パラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル。かな、
うん、
にぐるっと回って、で、一回また日本帰ってきて、うん、で、フィリピンに語学留学して、
うんうん、
で、その後アフリカ行って、ヨーロッパ行って、みたいなことをしてて、
うん、
で、サッカーに触れずに、すっごい考える時間とか、移動時間が死ぬほどあって、
うんうん、
考える時間があって、今までの人生って何だったんだろうとか、
うん、
何のために生きてんだろうとか、
うん、
なんかそういうのをすごく、考える一年間だったのかなというか、なんかその、サッカーを好き、サッカー小僧でやってきた22年間というのは一区切りで、
うん、
ここからまた別の人生が始まるって思って、また頑張らないとというか、やっていかないとなっていうのをすごい思った一年間でしたね。
なるほどね。じゃあ結構そこがある種解放された楽しさっていうよりは、ある種のなんか苦行というか辛い期間のように聞こえたんだけど。
ああ、でも辛い期間だったかもしれない。辛かったからこそ、
うん、
なんだろうな、なんかこう、何していいかもわかんなかったし、
うんうん、
ただその日本にいるのも嫌なぐらいだったから、
うん。あ、そういうことだったんだ、あれ、言ってたの。
そう。そう、もともとはそう。でも、行ったら行ったで違う世界が見えたから、めちゃくちゃ良かったんだけど、
うん、
本当になんか日本にいるの辛かったっていうの正直あったかも。
でも、そんぐらい、すごいネガティブな、
うん。
感情に突き動かされて、南米まで行っちゃったわけだ。
そうそうそうそう。そうそうそう。最後ね、やっぱさすがに4年の10月、うん、まあ10月、厳密に言うと多分9月とかだったと思うんだね。天皇杯予選ちょろっと出て、その試合で多分やったんだと思うんだけど、
うん、
そう、そこで怪我しちゃうかっていう、
うんうん、
まだなんかその天、そう、天皇杯とかの予選ってまだ出場の機会があったかもしれないし、そこからね、まだ後期の試合もあったし、インカレもあったから、
うんうん、
最後なんかワンチャン、こっからまだ行けるように、プロに行けるようにするのであればそこだったから、
うん、
そこで怪我しちゃうっていうのはもうさすがにもうないなとかっていうのは思って、
うんうん、
で、すごい挫折なのかわかんないけど、
うん、
辛い時期に入ってたよね、そっからの1年に関しては。
あ、いや、だからなんか、キャプテンとしてチームを引っ張っている姿を見ていたので、なんかあんまりそういったところって、しかもそのタイミングにそうなってるっていうのは、ちょっとすごく意外な感じが
するかな。あ、だから副キャプテン、だから最後は副キャプテンの仕事が自分の生きがいだったよね。
あー、そういうことか。
うん、自分のプレーは全く関係ないというか、まあトップにいられるクオリティは、うん、やらないといけないし、まあ、精一杯頑張ってもそのレベルなんだと思うんだけど、
うん、
その副キャプテンで一生懸命やって、そういう背中を見せることがチームにとってプラスになったりとか、後輩にとってプラスになるんだろうなっていうのが自分の価値だと思って、そこに向き合えたから、その期間は良かった。でも、5年生って何もないから。
うん、何もないよ。
何なんだろうみたいな。自分って何だったんだろうみたいな。
うん、うん、うん。
なんかそんな感じの5年生を過ごしてましたね。
そう。このパート最後に聞くんですが、
はい。
大学4年間を振り返ったときに、
はい。
やり直せるとしたらっていうもの、ことがもしあるとしたら、ないならないでいいですけど、うんうん、
はいはい。
やり直せる。戻ってあそこでやり直したら、って思いますか、うんうん、思いませんかというとどうですか。
難しい質問だな。
うん、
思い直せる。
やり直せる。
まあでも多分、いや、当時は当時で結構向き合って、これが正しいと思ってやってたから、同じ状態で戻っても同じことをしちゃうような気はするんですけど、まあ今はすごい客観的な立場で、当時の自分を振り返ると、もっと体のメンテナンスとか、体を知ること、その怪我をしてしまった原因であるとか、もともと持ってる体質とか、後で分かったんですけど、なんかその、怪我を、膝を怪我しやすい軟骨の形だったとか、そういうのは後から分かって、で、もっと自分のことを知れていれば、もっと自分にとって最適なトレーニングであったり、まあ物事の考え方であったり、そういうことができたんだろうなっていうのはすごく思います。ただ当時は必死に一生懸命はやってましたっていう。
そうだよね。なんかサッカーに限らないよね、今のところは。なんかその5年生のところも含めてすごく自分のことがもっと分かってればっていうのは。
そうそうそうそう、そうです、そうです。
うん。
ねえ、それは本当思うよね。
まあ後から振り返ると、まあもったいなかったなと思うことはたくさんあるかなっていう。
でもなんかすごい聞いてるとさ、すごいやっぱしっかり目標を立てて、そこに向けて逆算して、こうしないとっていう時間軸でちゃんと考えていってるっていうのはやっぱりスポーツである種成功ある程度行く人の考え方なの、あ、俺はそういうの全然できないからさ、なんかなのかなっていうのは、俺全くそういうのできないから、
そうだな、確かにな、
だから俺スポーツ大切しなかったのは絶対そうだと思うんだけど、なんかそれはね、中学校からずっとね、川さんそんな感じだったよね、聞いてると。
本当に。いや、本当そうだね。
そうだね、中学、だ高校が、ゼゼ高校が実家から徒歩3分にあったんだよね。
実家。それ言ったらもう住所わかるぞ、そんな。
そうやね。
確かに。そのぐらいの距離にあって、で、時間があれば自分で考えてトレーニングできるし、勉強もできるし、でも安子に行くと、片道多分1時間とかかかる、1時間以上かな、かかるから、
かかるかかる。
往復の時間だけでも全然、その、なんだろう、自分で、考えて使える時間があるなと思って、高校選びもしたんで。
本当そうなんだ。俺もそう、
すごい合理的に判断してるよね、一個ずつを。
そう、そう。結構合理的に考えたからこそ、今振り返っても、当時はそういうふうに、がむしゃらだったけど、意外に合理的には考えたと思うから、そう、同じことやっても同じことやって同じ失敗するんだろうな、みたいな。
なるほど、ね。
には思っちゃうかな。
あ
いや、非常に面白い話をどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃ、というところで、この108回はね、そろそろ終わりにして、で、次なんですけど、笠原さんどうですか？今これ卒業のところまで。
あ、そうやね。でも、まあ、社会人編から企業に向けて、
そうね、
その先にじゃないね。
少し話してもらった上で、はい、恒例の5年後どうなってんのって。まあ、ていうか、まあ、我々年一緒になれたから、35の時何してんのっていうね。35歳っていうところをちょっと目標にした語りを、次のところではしてもらいたいなというふうに思います。
はい。
はい。はい、ということで、108回このあたりでお別れしたいと思います。ぜひ登録と高評価よろしくお願いします。じゃあこれで終わりましょう。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。エンボスラジオ。